皆さんこんにちは。一流のスポーツ選手、私は野球のイチローですね、をすごくイメージするんですけど、こうストイックに自分を追い込んでいって、こう自分を自ら律していく姿、すごいなって思うんですけど、それにまあ憧れはあったとしても、私たちは分かっちゃいるけどやめられないって歌われたように、こう自分を変えていくっていうことに、自分に甘いですよね。自分がいざ変えようっていうことになると、ちょっと勘弁してほしいなみたいな、やる気スイッチっていうか、誰かがなんかそんな自分をこう起動させてくれるようなスイッチがあって、それを誰かが入れてくれたらすごくいいのになとか、そんなふうに考えたりします。またそもそもその変わるっていうこと以前に、その自分の変えるべきところっていうか、弱さとか、まあ、自分の中にある非っていうか、認めたくないようなもの、それを本当に認めていくっていうこと、それ自体がすごく苦手としています。今日はですね、そのイエス様を3度も否定するっていう大失態をしたペテロ、彼がどのように変えられていったのかっていうことから教えられたいと思うんですね。まずその彼の失態の復習っていうか、確認しておきたいんですけど、ヨハネの福音書の13章のところで、イエス様に彼は勇ましく言ったんですね。あなたのためなら命を捨てますっていうふうに勇ましく言った彼に対して、イエス様は3度私のことを知らないって言いますって言われて、そして実際彼はイエス様が捕らえられた後、3回イエス様のことをイエス様の弟子ではないっていうふうに、18章のところでペテロは違うって、弟子ではないって言った。そして2回目もペテロは否定して、弟子ではないって言った。で、3回目ペテロは再び否定した。すると鶏が鳴いたっていう、この象徴的なっていうか、皆さんよくご存知のペテロの本当に大失態ですね。イエス様が今日の箇所、21章でペテロに語られるとき、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われたってなってる。この食事っていうのも、そもそもはイエス様が用意してくださった、その復活されたイエス様が用意してくださった、そういう食卓でした。13節のところでイエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった、また魚も同じようにされたっていう、どんな食卓の様子だったでしょうか。特にペテロは本当にこう大見栄を切った手前、恥ずかしいっていうか、情けない、とてもそんな 味がするような食事の味なんかしなかったんではないかと思います。そもそも彼はそのイエス様が復活されたっていう喜び自体も、本当の心の底から味わうことはできていなかったのかもしれません。この前の場面ですね、この前の場面の7節のところで、イエス様が彼らが、漁をしていた彼らにイエス様が現れてくださったとき、シモン・ペテロは主だと聞くと、裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだっていうふうにあります。この湖に飛び込んだっていうのが、言語で見るとちょっと面白いなって思ったのが、彼は自分自身を湖に投げたっていうふうに書いてあるんですね。そしてその裸に近かったっていう理由は、あくまでこの上着をまとったことの理由なんですね。だから湖に飛び込んだっていう、裸に近かったからそのイエス様に失礼だから湖に飛び込んで隠れたっていうわけではなくて、裸に近かったのはあくまで服を着た理由であって、だから上着をまとって湖に飛び込むって、漁師としては本来ありえない行動ですよね。尻滅裂な、泳ぎにくい服をまとってわざわざ湖に飛び込んでいくっていう、一体何なんだっていう彼のこの行動でも、まさにそこに彼の心の内が現れているっていうことです。イエス様の近くに行きたいけど行けないような、そういうメンタルであったっていうことです。以前であったら彼はもう 胃の一番にイエス様のところに寄っていって、しようって誰よりも先にイエス様のもとに行っていたはずの彼がこんな状態になってしまっている。そしてこの様子は今日の箇所のイエス様が2回質問されるんですけど、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。そして2回目もほぼ同じですね、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかって問われた答えで、彼は全く一言一句たがわず、本当にその通り、まるでコピーしたように、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですって言うんですけど、ここで彼がはい主よって言っている言葉に少し注目したいんですね。これはそのはい主よ、今までだったら彼はヨハネの福音書の他のところではイエス様とのやり取りであれば主よっていうふうに物おじせずに直接こう向き合っていく、向かっていく、そういうダイレクトなやり取りしていたんですけど、ここでははい主よって言っているんですね。このはい主よっていう言葉はその一義的にはもちろんはいっていうイエスノーのイエスっていう意味があるんですけど、これは真実ではない答えとか言葉を伴うとき、まあ、嘘、何なら嘘を含んでいる言葉を語るときにも用いられたりするんですね。象徴的なのがアナニアとサッピラの、サッピラが嘘をついた、この値段で土地を売ったのかって言われて平然とはいその値段ですって嘘を言っているときのはい、だからはいっていう言葉が本当のはいではないっていうことなんですね。だからこの時のペテロもまさにそんな状態だったと思います。はいって言っているのは、まあ、ええって感じです。その本当に言葉を濁して、今までだったら主よって言っていたところが、ええ主よっていう、その距離感が表されている言葉です。そしてこの、まあ、はいっていう言葉は、一応まあ質問されている、あなた愛していますかって聞かれているから、はいって答えていると、まあ、答えとしてはありうるんですけど、でもこの答えは、このあと彼は、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですっていう、そういう答え方をしているんですね。もし本当に答えるんであれば、はい、あなたを愛していますって答えるべきところを、何かこう間接的な話の持っていき方、こんなのテストだったら絶対減点されるような、こうねじれた答えの持っていき方するんですね。このちぐはぐ具合を、まさにだからちぐはぐ具合がペテロのこの心の内っていうものをすごくよく表現していると思います。応答したい、はい主よって答え、はいって、まあ、主よって答えていきたいんだけど、本当に大失敗してしまった自分は答えられない状態、そんな今の自分っていうことをよく表しています。第二コリントの1章の18節のところで、神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉は、はいであると同時に、いいえであるというようなものではありませんというふうに、これはペテロが、彼がこう、異邦人に述べていた福音が、はいであると同時に、いいえっていう、そういう矛盾したものではないっていうことを言っているとき、はいといいえが混ざることはないって言っているんですけど、まさにペテロの心は、その、はいといいえが、同居するっていうか、そういう支離滅裂な本当にどうしようもないメンタルになっていたっていうことが分かります。本当に調子者っていうか、調子が良くて自信に満ちていたはずのペテロは、イエス様を本当に見事に裏切ってしまったことによって、ひどくこう傷ついて落ち込んで我を失っている。傍から見るともとてももう立ち直ってこれないんじゃないかっていうふうに、そんなふうに見えていたかもしれません。先日立川の市役所の1階で、ちょっと妻が手続きするのを待っていたときに、モニターに出てきた広告っていうかがあったんですけど、過去に過ちを犯したらやり直すことはできないのかっていうふうに、大きな拘置所が近くにあることもあるのかもしれないんですけど、その前科者っていうか犯罪を犯した方がその孤独になっていく、その孤独にさせないようにこう関わっていこう、 声をかけていこうっていう、そういう市民啓発のメッセージされていたんですね。この時のイエス様もまさにそのペテロを孤立させなかったんですね。ペテロにこう寄り添っていってくださった。どのようにイエス様がこう寄り添っていかれたのかっていうことを見ていきたいと思います。ここ本当に有名な箇所で、さまざまなこう解釈が なされうるっていうか、なされてくる難しい箇所なんですけど、最も無難なっていうか説明は、3回彼は知らないって否定したから、3回こう愛しているっていうことを重ねることによって、この失敗をリカバリーさせる、そういうふうな意味があって、3回っていうことに意味があったんだっていうことが一番無難な答え、解説としてなされると思います。ですが、この著者ヨハネがここで記した意図は単にそれだけではなかったと思うんですね。日本語では愛するっていう言葉だけです。そしてまた英語もラブっていうだけで訳されてくると思うんですけど、3回やり取りしてるんですけど、3回とも同じ愛していますかっていうやり取りでしか見えないんですけど、言語ではこうなっているんですね。1回目で彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかっていうのは、客中ある聖書をご覧になる方はもう書いてあるんですけど、この愛しているっていうのはアガパオーっていう、そういう意味の愛しているかっていう聞き方をされています。で、それに対してペテロは答えたんですね。はい、主よ、私があなたを愛しているって、日本語では同じ愛しているなんですけど、フィレオっていう違う言葉で言って言い返しているんですね。私がフィレオであることはあなたがご存知です。そしてこれが繰り返されます。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。アガパオって聞かれた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛している。これはフィレオっていう。あなたがご存知ですって2回繰り返したんですね。そして3回目、イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかって言われたんですけど、この時イエス様は言葉を変えられているんですね。日本語だと愛していますかとしか見えないんですけど、フィレオって言葉を変えて投げかけられました。でペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますか、フィレオって言われたんで、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたをフィレオ愛していることを知っておられますっていうふうに、言語ではこう使い分けてあるんですね。この違いこそが本当にこの箇所のミソっていうか、一番大切な部分だと思うんですけど、多くの学者がなぜかこのフィレオとアガペーは結局一緒なんだっていうことを言って、この違い使い分けには意味がないっていうような結論を結構される方があったりして、で、それを結局2017の私たちの日本語の訳もそういうことで解釈が入った訳になっていると思います。ですが、この16節2回目の時に再びって、2回目で再びって入っているんですけど、厳密には本当にちゃんと2回目って言葉が入っているんですね。2回目っていう言葉があって、そして3回目は3回目ってあって、だからこの2回目の時に単に再びって言われたんじゃなくて、2回目では再びですね、再びって言われているんですが、3回目の時には再びっては言われてないんですね。再びっていうことは別に2回しか使えないわけじゃなくて、こう重ねて言う時には別に再びって言っていいはずなんだけど、だから明らかにこの著者のヨハネは3回目が違うんだってことを言っているんですね。だからこの2017、今私たちが目にしている3度目もっていうのも結構解釈が入ってしまっている訳になっているんで、ちょっと今回はこう読んでみたいと思うんですね。このイエスは3度目もじゃなくて、3度目にはペテロにヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオなのかと言われた。ペテロはイエスが3度目にあなたは私をフィレオなのかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主はあなたは全てをご存知です。あなたは私があなたを フィレオなことを知っておられますっていうふうにこう今日は注目して読んでいきたいと思います。ここで著者ヨハネはだからわざわざ3回目にこうフィレオと言われたから彼は心を痛めたんだってこう解説加えてくれているんですね。そしてその結果ペテロはその1回目と2回目の時ははいしようってこうええしようっていうかこう間を取っていたのにここでは彼ははいって取り除かれてしようって彼はもうその距離感がぐっと詰められています。ここで彼はイエス様に本当に今までははいって言いながらこうちょっと距離を取ってごまかそうとしていたようなところがもうそれが取り除かれてイエス様にこう本当に面と向かって彼が向き合っていくことができるようになったっていうことです。ではこの3回目にイエス様がどのような意図を持ってこのフィレオなのかっていうふうに言葉を変えられたのかっていうことをそしてまたそれをペテロがどう受け取ったのかっていうことを考えてみたいと思うんですけどギリシャ語には4種類の愛があるっていうふうに言われたりします。まず最初一番私たちに馴染みがあるのがアガペーとかアガパオの愛神を愛しなさい第一の戒めまた第二の戒めになっている隣人を愛しなさいっていうふうに訳されるのが全てアガペーです。そしてまたこの後っていうかリトリートのテーマの互いに愛し合いなさいっていうのもアガパオで命じられています。これはちょっと、いろんな説があるんですけど今日はちょっとこういう整理でいきたいんですけど前提条件がない中での与える愛っていうふうに考えたいんですね。自分がいて相手がいて何もないんだけど一方的にこう与える愛与える方向の愛っていうことです。そしてそれに対して次のフィレオですねフィリアとか名詞になってこれは友っていうフィロスっていう友達っていうものに通じてくる流れがあるんですけど友情とか、そんなものが表されるんですけど、前提条件がある関係性がある中でその中で築かれていくお互いの相互の愛っていうふうに今日は特にこう捉えてみたいと思います。だから自分がいて相手がいてすでに何らかの関係性がある中でその中にこう満たされてくるような愛っていうかそういうふうに考えたいと思います。そして次エロースって、欲望ですね情熱的なとか性的な欲求とかそんなふうに一般的には受け取られているエロースっていう言葉は欲する愛ですね。だから、自分がいて相手がいるとこう欲しい欲しいっていうしてほしいしてほしいばっかり受け身の姿勢にこう単純化したいと思います。だからするとこのアガパオとエロースはだから逆の配置になっているってこと対義的な与えるものと与えてもらうっていうかそういう関係にあるっていうふうに考えたい。そしてもう一つ家族の関係ストルゲーというものがあるそうなんですけど今日のこのアガパオとフィレオでいくとアガパオというのは一般的にはっていうか言われることがあるのはこの高い次元の愛を表す、確かに何の関係性もないのに愛していくということはそういう意味で言ったら高い次元かもしれません。それに対して低い次元低次のっていうのがフィレオが表す言葉、何かの前提があって、利害関係があってこう向かっていくっていうようなものだとするとちょっとアガパオとフィレオではこうレベルが違うっていうふうにちょっと今日はそういう前提でイメージしていっていただきたいと思います。その上でこの3回目の変化イエス様が変化されたことの説明としてなされる一般的なものがこんな感じ次のようなものだと思います。1回目でアガパオかっていうふうに言われたペテロは裏切っているんですからアガパオとは言えないだけどフィレオっていうかそういう感じで答えた。で2回目もアガパオなのかって聞かれたけど私はフィレオなんだっていうことを答えた。で3回目にイエス様が彼がだから答えることができないからイエス様がフィレオなのかって彼のもとにこの彼の視点というか彼が答えられるところまで降りてきてくださった。そのあなたはフィレオなのかっていうことで イエス様がペテロに弱っているその低いところにいるっていうか、弱っているペテロにこう寄り添ってきてくださった、降りてきてくださったみたいな、そんな説明がなされたりすることがあると思います。だけど、まあ、その時の大前提としてイエス様はとにかく優しいっていう先入観があると思うんですね。イエス様はとにかく優しくていいお方なんだっていうと、まあ、こういうふうに考えたくなるかもしれません。だけど福音書を見ていくとイエス様って結構ピリ辛ですよね。この言うべき時はズバッと言われる、そういうイエス様です。そもそもこのペテロはこう言われているんですね。3回目にフィレオなのかって言われた時に彼は心を痛めたっていうふうに言われています。もしも本当にイエス様がこう自分のところに来てくださって嬉しかったんであれば嬉しすぎて心を痛めたってなるんでしょうか。この心を痛めてっていう言葉ちょっと見ていきたいんですけど、第二コリントの7章のところでは、パウロの手紙の中で、今は喜んでいます、あなた方が悲しんだ、このアンダーライン引いているのがそのフィレオっていう言葉、じゃあごめんなさい、心を痛めたっていう言葉なんですけど、悲しんだからでは、まあ、単に悲しんでからではなくて、悲しんで悔い改めたからですっていうふうに彼は評価しているんですね。この悲しんで終わりじゃない、悲しんでだけど悔い改めたっていう先があるっていうこと。そしてこのヨハネの16章のところでも、誠に誠にあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜びます、あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみはこう喜びに変わりますっていうふうに、単にこのペテロがこう受けた悲しみっていう痛みはそれで終わらないってことなんですね。その悔い改めとか喜びとか、その先のものに対するプロセスとしての一時的な痛みであるって、あの生みの苦しみとか、まあ、そんな感じで言えるかなと思います。あくまでペテロがこの時確かに心を痛めたんですけど、それはその後先のためなんですね。私たちこの人間っていうか、本当に大失敗であればあるほど自分のその失敗っていうか非っていうものを認めるっていうのはなかなか難しくなるんではないでしょうか。こう自分自身のこうアイデンティティが崩れてしまうような大失敗をしてしまった時に、こうついつい安全弁をこう働かせようとっていうか、現実にはすっと受け取れない、ちょっとこう抗いたくなるっていうか、素直にその失敗を認められないっていうふうになったりすることがあるんではないでしょうか。ですからイエス様から最上の愛ですね、そのアガパオかっていうふうに聞かれた時に、ペテロはもちろん裏切ってしまっているから、はいイエスとは言えない、だけどノーとも言いたくない、この何ともこのごまかしたいっていうか、何とも言えないこのもどかしい感じ、アガパオなのかって言われて、まるで何て言うんですか、経験を装うように、いや私はとてもそんなものではありませんみたいな、だけどそれを実はしっかりとその非を認めきれていない、いやいや私はとてもそんなっていう経験を装うようでこうごまかしているっていうことですね。この時ペテロは1回目アガパオかって聞かれて、なんかフィレオって答えた時に、何かこの心の中にモヤモヤがあったと思います。アガパオと答えたいけど答えられない、で2回目もアガパオと答えたいけど答えられない、フィレオ、まあ、こういう間にあるっていうか、ごまかした領域に自分を置いている、淡い可能性を、なんか自分は裏切ってしまったんだけど、だけど悪意はなかったというか、もうやむを得なかったとか、いろんな言い訳理由をして、なんとかイエス様の方を愛していたいんだということを表そうとした。だけど3回目にイエス様が、あなたはフィレオなのか、そういう愛なのかっていうふうに、最初からこうイエス様にこう今まではこう距離を取っていて間があるような こうごまかす逃げがあったんですけど、イエス様に彼は3度目こう詰められたんですよね。あなたはフィレオなのかっていう、もうその逃げ場がないぐらいにこうイエス様に詰め寄られた。だから彼は心を痛めたんですね。そのもうそれを認めるしかない、自分の至らないっていうところを認めざるを得なかった。自分のうちに持っておきたかった淡い可能性っていうか、そういうごまかしっていうものが徹底的に取り除かれていったんですね。だけどそのおかげでペテロは変えられていくんですね。イエス様に本当のアガパオーっていうものを示していけるようになっていく、その大切な転換点だから、このヨハネはここで記してくれているんですね。そしてさらにこのフィレオーっていう言葉がちょっと特別な意味を持ちうる可能性があるということをちょっと紹介したいんですけど、裏切り者のユダが、イエス様を捕まえに来た人たちにこの人がイエス様だっていう合図をするときに、彼らはこう決めていたんですね。イエスを裏切ろうとしていた者ユダは彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえてしっかりと引いていくのだと言っておいたっていう、この口づけをするっていうのが実はフィレオっていう言葉で表されているんですね。イエス様はルカの福音書のところでは、ユダあなたは口づけで人の子を裏切るのかって言われていたりして、このフィレオっていう言葉にこの裏切りっていうか、それを暗示させるっていうか象徴させるような意味がもし含まれているとするなら、ペテロはこうイエス様とのやり取りで私はフィレオなんですって言っていた中では、自分もユダと同じように裏切ってしまったっていう思いをこう表していたかもしれませんし、またイエス様からフィレオなのかって言われた、ユダと同じようなものなのかってもし言われたとすると彼はどれだけこう心を揺さぶられたかっていうことですね。とにかくこの3回目にイエス様がフィレオなのかってこう投げかけられた、彼に向かわれたっていうのがすごい重要な意味があるっていうことです。改めてこの今日の場所、場面を振り返ってみたいと思うんですけど、ペテロたちは漁をしていたんですね。ガリラヤ湖に戻って、ガリラヤに戻って待てっては言われたんですけど、ガリラヤに戻って復活のイエス様ともすでに出会っていたはずの彼らは、のうのうとそのイエス様と出会う前、イエス様と共に過ごした3年のこの時間がなかったかのように漁をしていた、そういう生活、日常生活に戻っていたんですね。まるで自分のその裏切ってしまった過ちっていうか、海っていうか、じくじくする海をこう蓋をして隠すような、殻をしてしまうような、閉じ込めるように。だけどイエス様はそんな彼のその殻を打ち砕かれたんですね。そして徹底的にその海を出してくださった。そして牧者としてペテロを立ち上がらせるために、15節3回ですね、私の子羊を飼いなさい、また16節で私の羊を飼いなさい、17節で私の羊を飼いなさいっていうふうに繰り返してこう命じられました。そして19節のところでは、最初にペテロたちがイエス様に出会って従っていった時、従っていったっていう、ついていったっていう言葉を用いて、ペテロにイエス様はこう言われるんですね。私に従いなさい、ついてきなさいっていうことで、もう一回リセットしてくださるんですね。そうやって彼をその徹底的に構成させる、立ち上がらせることをしてくださいました。ペテロは実際心を痛めたんですね。だけどその心を痛めるこう傷を負うっていうか、メスを入れてでもその海、心の中にある海っていうものをこう出していくっていうことは、歯の治療とかでも同じだと思うんですけども、全てのこの土地の、建物を建てる時の基礎の工事でもそうですし、私も歯が今歯医者結局行けてないんですけど、虫歯があるんですけど、子供の頃にも神経抜いてるから痛みがない、 だからもうひどいことになってるのは分かってるんですけど、もう行くのが面倒くさくて、もう蓋をしてそのままもう知らないふりをしている。だけど絶対そのままでは良くないのは分かっている。だけどですね、そんな状態にペテロをイエス様はされなかったんですね。だってペテロはこのあと彼の上には教会が建てられる必要があるんですね。だから徹底的にその海っていうものを取り除いてやる必要があったっていうことです。徹底的にその地盤改良をして、その上に岩の上に教会を建てるって言われた。そのためにイエス様はこのペテロにフィレオなのかっていうふうに声をかけてくださったんですね。この場面ペテロは、はい、あなたを愛しています、アガパオーっていう答え方は確かにこの場面ではできませんでした。しかし後に彼はアガパオーということを言葉ではなくて行いをもって示していくことができたんですね。そしてそれをヨハネが代わりに聖書に記してくれています。イエス様に彼はこう言われていました。誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。このようにこの時は愛していますって言えなかった彼が、後に最後の時の姿をもって神様の栄光を表す、まさにそのアガパオーということを言葉ではなくて体身をもって彼が示した、そのことを同じ人だったヨハネがしっかりと記してくれているんですね。私たちも本当に目を背けたくなるようなっていうか、認めたくない何か弱さとか火っていうか海みたいなものが心の内にあったりするのではないでしょうか。だけどそこをこの曖昧にしたままでは本当にこう立ち返るっていうか、悔い改めていくっていうか、新たにされていくっていうことはできないんですね。徹底的に自分にはもうどうしようもないんだっていうお手上げ万歳をする、そしてそれを認めることによって私たちはそれを成してくださる方に求めていくことができる。いつまでも自分のできもしない可能性、俺はできるんじゃないかみたいな、可能性あるんじゃないかって思っている限り本当の救いにはこう至ることができない。臭いものをこう臭いものに蓋をし続けるんじゃなくて、私たちもそのように海を出して向き合っていく、そのようなことが私たちもペテロと同じように求められています。だけどそれが今日の箇所で励まされるのが、毎回毎回ではないということなんですね。毎回毎回イエス様に詰められていると、もう心が痛く、もう辛いと思います。だけどイエス様は3回目にこう詰められたっていうか、私たちがこのすぐに応答することはできないという弱さもよくご存知で、私たちにこう寄り添ってくださるお方です、ね。3っていうのは本当にこの日本語でもたくさんのことわざに表されるように、二度あることは三度あるとか、三度目の正直とか、本当にこの絶妙な数字だと思うんですね。今回はできなかった、だけど次、またその次っていうふうに、そのように私たちは徐々にこう変えられていく、でそういうゆっくりとしたっていうか、そういうものでイエス様は許してくださっているっていう、毎回毎回詰められる方ではない。私たちの本当に実態というか状況に合わせて私たちに寄り添って、だけどしっかり詰めるときは詰めてくださる、そのようなお方が私たちと共に歩んでくださるんだっていうことを覚えて、私たちもこの本当に長いまだまだ歩みの中でイエス様が共にいて私たちをこう変えていってくださる、その聖霊がうちに働いていってくださって私たちと共にいてくださるんだっていうことを覚えて、本当に感謝して過ごしていきたいと思います。本当に心を痛める時はあるけど、それはその後のためなんだっていうことに希望を置いて待ち望みたいと思います。お祈りします。 天におられます父なる神様、尊いお名前をあがめて賛美いたします。私たちが自分の弱さや、過ちをなかなか認めることが苦手なものでありますが、そのような私たちであってもあなたが、いつもそばにいて寄り添ってくださって、いつも優しいだけではなくて時には厳しく私たちを詰めてくださる、そのようなお方であることを感謝いたします。あなたによって整えられて、私たちが周りの方々にあなたのことを証ししていく、そのようなものとして用いられていきますように導いてください。この祈りを主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。